堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は公認心理師の石上由里さんをゲストに迎えて、心理カウンセリングと健康テーマにお送りしています。石上さん、よろしくお願いします。
公認心理師の石上と申します。よろしくお願いします。
さあ、4週目の今日は職場のメンタルヘルスと題して伺ってまいります。職場でのストレスというのは従業員のメンタルヘルスにどのような影響を与えているでしょうかね。
職場のストレスによってどのような影響が出るかというと、例えば不眠だったりとか、頭痛、腹痛とか、そういう痛みですとか、息苦しさ、そういった身体症状だったり、あとは落ち込みや不安、やる気の低下、そういった感情面だったり、ネガティブ思考になる、悪いことにばかり目が行ってしまうとか、そういう考え方の変化など、様々な影響が考えられるかなと思います。
その職場のメンタルヘルスのための心理カウンセラーが担う役割というのはどんなところにあるんですか？
心理カウンセラーはいろいろな場所で働いているので、どこで働いている心理カウンセラーかによると思います。例えば、職場にいるような産業カウンセラーだとしたら、そのカウンセラーが悩み相談という形で定期的に従業員の話を聞いている可能性もありますし、もしくは、例えば研修みたいな形でストレス対処スキルみたいのを教えているような可能性もあるかと思います。産業カウンセラーではなく、外部のカウンセラーだとしたら、それぞれの方に対して心理療法を提供したり、病院の中だったり、開業しているカウンセラーだったり、心理療法を中心に行っているかなと思います。
割と日本というのは、メンタルヘルスに関して理解されない国でもあるようにも思うんですね。はい、そうすると、職場でそういうカウンセリングを毎回受けるよっていうようなことになってくると、その方の出世の問題だとか、なぜそういうことを申し上げるかっていうと、私は薬局をしておりますので、いわゆる精神科にかかっているっていうこと、あるいはうつ傾向にあるということ、保険で使わないで自費で払いたいと。
はい。
で、病気を知られたくない。
はい。
そうすると、ついついもう自分には全然優しくないですよね、その人は。
そうですね、う
ん。よりストレスも溜めていってしまい、自分を追い込んでいってしまってるっていうので、決していいことではないんだなっていうふうに思うんですけれども、海外のように気軽にね、カウンセリング受けることができるようになればいいとは思うんですけれども。
そのあたりはおそらく職場によってもシステムが違うかなと思うんですけど、中には産業カウンセリングを外部に委託をしていて、そこに直接申し込むから、うん、どの人が申し込んでるかは会社にはわからないっていうケースもあるかと思います。でも、まあ中にはやはり会社に把握されてしまうケースももちろんあるのかなとは思うので、もし出世をすごい大切にしていたりとか、職場の人に絶対知られたくないっていう場合は、産業カウンセリング利用しづらいっていうのはあるかなと思います。そうすると、外部で開業しているカウンセリングだったら、職場に伝わることはないかなとは思いますね。
石上さんがカウンセリングで遭遇した典型的なケースについて何かご紹介いただくことは可能ですか？
やはり職場の人間関係の悩みを抱えているケースが多いかなと思います。もちろん長時間労働だったりとか、業務自体のストレスも抱えている方はいるんですけど、そこが一番の悩みっていうよりは、やはり人間関係かなと思います。
人間関係っていうのは、なかなか難しいですよね。
そうですね。上司との人間関係に悩んで、やっぱり落ち込みとか不安が強くなって、眠れなくなって、会社に行きたくない、行けない。そういうケースが多いかもしれないです。
リモートワークやハイブリッドワーク、そういうのもかなり増えてきたんですけれども、これらの影響について何かお考えがありますか？
私がクライアントさんの話を聞いている印象ですと、テレワーク、リモートワークだと、オンオフの切り替えが難しい。そういうふうにおっしゃってる方は多かったり、あとは他の職員の様子がわからないから質問しづらいとか、孤独を感じるっていう方もいるかと思います。
リモートワークとかね、そういうのが揺れ戻しが来ましたよね、はい、最近ではね。
そうですね。はい。
いやね、私の知り合いもね、リモートワークするになって、往復で3時間ですよね、通勤にかかってたから、はい、それがなくなるから、最初はなんて楽になったんだろうと思ったし、合間合間に何かできる。はい、ところが、メールでの質問がいっぱい来る。
あ、
そうすると、昼夜逆転の人もいらっしゃって、
はい、
今日の全部片付けたのにと思うと、朝明けると夜中に、わーって質問が来ててっていうので、
はい、
もうオンオフ全然つけられなくて、こんなんだったら1時間半通ってても途中で座って寝てたからあっちの方が休まったわなんていうね、
はい、
顔も見えないしね、周りも見えないしね、
はい、
孤独感を感じることにもなりますよね。
そうですね。
従業員からメンタルヘルス不調の訴えがあった場合に、企業の人事労務担当者や管理職というのは、どのように対応すべきですかね？
従業員からメンタルヘルス不調の訴えがあった場合は、素早く医療機関につなげることが大切かなと思います。医療機関につなげた上で、そこで勤務について主治医の意見を聞くこと、意見を受けて、もし何かできることがあれば、職場ができる対応をすることかなと思います。
あと、いわゆる上司にあたる人、管理職、従業員から訴えがなくてもメンタルヘルス不調を見つけて対応することっていうのは、これは可能でしょうか？
部下の不調を発見するポイントとして、ケチな飲み屋という語呂合わせがあります。
ケチな飲み屋。
はい。ケが元気がなくなる。
はい。
知が遅刻や欠勤が増える。なが悩みを言わず仲間から孤立をする。のが能率低下。みがミスが増える。やが辞めたいと言い出す。このケチな飲み屋を覚えておくと部下の様子を見るポイントになるかなと思います。でも大切なのはいつもと違うことになるので、例えば前から遅刻が多い人が遅刻しててもそれは不調のサインではなくて、前はしっかり出社してたのに急に遅刻が増えたりするともしかしたら不調のサインかなっていう、そういう目安になるかなと思います。
これ何個か当てはまると？
そうですね。一個だけっていうのはあまりない感じはしますので、やはり複数当てはまると不調のサインになってくるかと思います。まずは声をかけて話を聞くことかなと思います。最近元気ないけどどうしたの？とか、遅刻が増えてるけど何か事情があるの？とか、責めるのではなくどうしたの？っていう感じで。心配してるよっていう姿勢で声をかけるのがいいのかなと思います、
ね。どうしてこんなにミスが多くなったんだとかってね、はい、言ってしまいそうなんですけれども、ミスが多いけどどうしたの、何か心配事でもあるのって、
はい、
いつでも聞くよっていうような、そうすると日頃からどのような備えというのが求められていますか？
先ほどの部下の相談に乗るっていうお話にちょっと戻るんですけど、上司が全部抱える必要はもちろんなくて、そこで少し話を聞いて、心配だったらカウンセリングを紹介するとか、医療機関を勧めるとか、 紹介先を用意しておく。会社内に相談窓口、カウンセリングとか、メンタルヘルスの相談窓口があれば一番なんですけど、そういうのをしっかり用意しておくっていうのも大切だと思いますし、あとは相談しやすい雰囲気作りかなとは思います。上司から声をかけるのもいいですけど、可能なら部下から相談してもらえるような雰囲気作りができていると、風通しのいい職場ってことになるかもしれないんですけど。
中間管理職はね、
はい、
上からも下からも言われて、一番ストレスを抱えてそうで。
そうですよね。
はい。一番悩みが。そうすると企業全体、はい、トップが変われば変わるんでしょうね。は
い、そうかもしれないですね。あとストレスチェック制度を導入されていると思うので、はい、その結果を活用するのも一つかなと思います。個人結果だけではなくて、集団分析もしている企業さんいらっしゃると思うので、ある程度人数いないとできないとは思うんですけど、集団分析をして、係ごとのストレス状況を把握しておいて、リスクが高い係を気にかけたりとか、逆にストレスが低い係で工夫していることがあれば、ちょっとそこを周りに周知したりとか、そういうのも対策の一つかなと思います。
ストレスチェックっていうのは今義務付けられてますよね。
そうですね。もう義務付けられてだいぶ経つと思うので、導入してる企業も多いと思います。
薬局なんかで、はい、セルフチェックコーナーっていうのを置いてるところがあって、で、
はい、
で、そういうようなところで、簡易機器でね、正確かどうかはちょっとっていうところはあるけれども、うん、まあ大体の傾向はわかるっていうね、
はい、
ストレスチェックというようなのをやってるところとか、はい、あと町の健康室みたいなところで、
はい、
行政がやってるところ、気軽にいろんなチェックをしてくださいっていうようなところが、いろんな機材が置いてあって、自分で勝手にやるところがあるところとか、
はい、
結構ね、あるのに知られていないというのが、
そうですね、はい。
たくさんあるので、そういうようなところでもちょっと調べてみるといいのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。
あと、企業に一番望むことは何ですか？
やはり、うつって今も誰でもなる可能性がある病気の一つだと言われてると思いますし、うん、やはりうつ病にかかった後って、回復するまである程度時間がかかるのは仕方ないことだと思うんですよね、
うん、
脳がダメージを負っていて脳が回復するのに必要な期間っておそらく半年以上はかかると思うんですよ。なのでその期間をしっかりと休めるように休業制度を充実していただけると助かるなと思います。やはりカウンセリングしていて休業に入ったけど休業期間が短くてそれでその間に回復できなくて退職を余儀なくされてしまう方いっぱいいらっしゃいますので、休業制度ですかね。
まあね、大企業はね、はい、そういうことできるかもしれないんですけど、中小企業になってくるとね、やっぱり過酷な中で一人の欠員というのは大きな問題になってくるから、理想と現実のギャップっていうのは、なかなかきついですよね。
そうですね。はい。企業として難しいこともあるんだとは思うんですけど。
でもそういうのをその一企業に委ねるんじゃなくてね、社会の受け皿として、
はい、
ちゃんと社会的な制度の中でね、何かできるようになるといいのかなと思って話を伺いました。
はい。
ありがとうございました。今週のゲストは公認心理師の石上ゆりさんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、機能性表示関与成分ヒドロキシチロソールとスーパー食物繊維の組み合わせが面白いというタイトルでお話しさせていただきます。ヒドロキシチロソールは抗酸化物質なので LDL コレステロールの酸化抑制作用があることが機能性表示食品として酸化 LDL コレステロールの低減という機能性表示が受理されています。しかしワッカー社の検討によるとヒドロキシチロソールには酸化 LDL コレステロールだけではなくてLDL コレステロールの低減作用のあることが一試験によって明らかとされています。LDL コレステロール値が少し高めの 115mg per dl から 190mg パーデシリッターの健常人92名にヒドロキシチロソールカプセル。ヒドロキシチロソールの摂取量は1日に 30mg とプラセボカプセルを12週間摂取してもらい、血中 LDL コレステロール値の変化を調べています。その結果、プラセボとの差はマイナスの 8.5mg パーデシリッターであり、顕著にヒドロキシチロソールによる LDL コレステロール低減作用が示されていました。その他の脂質パラメーターの HDL コレステロール値、中性脂肪、HDL、LDL 比などにはその有意差はありませんでした。この LDL コレステロールの低減は、ヒドロキシチロソールのコレステロール整合性阻害作用によるものと考えられています。なぜなら、C6 グリオーマ細胞を用いたビトロ試験において、オリーブオイルに含まれるヒドロキシチロソールには、HMG-CoA 還元酵素阻害によるコレステロールの整合性阻害作用を有していることを明らかとしたプリオーレラの2017年の論文があるからです。しかしながら、このヒドロキシチロソールによるコレステロール整合性阻害作用は LDL コレステロール値の低減効果はあるものの、ミトコンドリアでエネルギー産生に重要な補酵素としての働きを持つコエンザミ Q10 の整合性も阻害してしまいます。そこでヒドロキシチロソールを摂取する際にはコエンザミ Q10 も同時に摂取するのが必要であります。1985年のフォルカーらの研究報告では、幾種類かの心臓病はコエンザミ Q10 欠乏症に関連していることが示されています。したがってヒドロキシチロソールとコエンザミ Q10 の同時摂取はそれぞれの別々の作用機序、つまり動脈硬化予防と心臓でのエネルギー産生で心臓の健康をサポートできると考えられています。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。一日摂取量に制限のない新食物繊維アルファシクロデキストリン環状オリゴ糖に燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンをプラスし、ブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリコサナのピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。